皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は10月の5日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。でちょっとですね、今ざわざわと雑音が入っているかもしれませんが、今僕ですね、仕事でちょっと外の方にいまして、そのまま、ポッドキャストを録音している状態となっていますので、ちょっと聞きづらいかもしれませんが、今回はこのままポッドキャストの録音をしていきたいというふうに思っています。はい、今週もよろしくお願いします。で今週ですね、僕の近況からいきたいと思います。ロサンゼルスがですね、先週、すさまじく天気が良かったです。今週もまだ天気がいいんですが、最高気温がですね38度ありまして、こんなに天気がいいとですね、やっぱりビーチに行かないとダメだろうと思いまして、週末にですね家族でビーチに行ってきました。で土曜日にですね、サンタモニカビーチの方に行ったんですが、まあ天気が良くて、週末なのでものすごい混んでると思ったんですね。もう駐車場に入る前もうフリーウェイを運転している時からもう大渋滞というふうに覚悟して行ったんですが、意外とですねそんな空いてなくて、ごめんなさい、混んでなくて、すんなり駐車場の方まで入れました。で僕は家から15分ぐらいのところに、ごめんなさい、ビーチから、15分ぐらいのところに住んでいるので、結構ビーチよく行くんですね。天気が良かったら11月とかそういう時、2月とかですね、そんな時でも子供連れてビーチに行ったりしているので、結構なんていうんですかね、駐車場事情に詳しいんです。なのでみんながこう止めるところではなくて、ここだったら1時間ただ、ここだったら2時間ただ、ここだったら空いてるっていうところがあって、まあ、僕大体いつもですね、ショッピングモールに止めるんですね。そうすると90分ただで止めれるんです。でみんな大体ショッピングモールに入るとバーッと上の方にこう、立体駐車場があるので行くんですが、ちょっとですね、分かりづらいんですけど、下の方に入るとみんなが あまり知らない駐車場があって、で毎回そこに止めるんですね。でただやっぱり混んでる時は、もうそんなこと関係なくガンガンに駐車場埋まっていて止めるところはないんですが、今回ですね週末でそんなに天気がいいにもかかわらず、がっつりパーキングも空いてまして、簡単に止めることができました。で週末で、こんなにラッキーで行けるんだと思って車を降りて、ビーチの方に行ったらですね、空いてると思っていたのはとんでもない勘違いでしたね。道とパーキングが空いてただけで、すさまじい人がいました。でうちの3歳の娘がですね、もう走りまくるので、道とかも人の邪魔にならないように手をつないだりとか、例えば駐車場でも車が出るところにこう飛び出ないようにつないだりだとかですね、もうビーチに着くまでに、一苦労ありまして、で、まあまあ、無事ビーチに着いて、まあ、家族で、ビーチを満喫したというか、うちの娘と僕が、まあ、ビーチに入って海に入って、砂遊びをしたりとかいうことをして、うちの奥さんとですね、あと4ヶ月の、息子がいるんですが、その息子と奥さんは、パラソルの下で、まあこうまあ、僕らを眺めているといったような感じで、まあ、一応ですね、すごく気温のいい暖かいロサンゼルスの週末を満喫したという感じに、なりました。でですね、次ですね、以上が僕の近況となるんですが、お知らせと、お詫びがあります。で、まずお知らせからですね、10月の4日ですね、昨日からかな、アメリカの永住権が当たる、抽選が開始されました。で知らない人も多いと思うので、どういうことかというと、まあ、簡単に言えばアメリカ政府がですね、くじ引きのようなものでアメリカの永住権をくれます。抽選すれば、抽選に、応募に、抽選、あら、ごめんなさい、日本語分かんなくなっちゃいましたね。応募して、その抽選に当選すれば、アメリカに住む永住権がもらえるという、太っ腹なもので、これはですね、毎年やっています。で、費用がかからないというのと、永住権が当たれば、当然永住権がもらえるというので、無条件にアメリカに住むことができます。で例えば通常アメリカに住むにはビザが必要で、学生ビザであったり労働ビザであったりというその条件に合ったビザを取らなきゃいけないんですが、永住権がもらえれば住む権利なので、 とりあえず住むことできるんですね。働かなかろうが学校に行かなかろうが何をしようが自由というですねものなんです。でこの永住権ですね、インターネットから申し込むことができて、そのインターネットで、ランダムに、無作為に選ばれるんですね。なのでよく、この永住権の抽選をですね代行している会社があって、その会社に任せること自体は、決して悪いことはないんです。お申し込みがですね英語であって、申し込みの仕方がわからないという場合は、やっぱりこう記入が不安な場合はですね、そういうところにお任せしてちょっと費用を払ってでも、安心だという分にはいいんですが、たまにですねそのサイトにうちは当たる確率が高いですとか、うちでは今まで過去に何人当たってますとかいうのはですね全く関係ありません。ウェブサイト、アメリカ大使館のウェブサイトに行っていただければわかるんですが、大使館にもそういうふうに書いてます。無作為ランダムに選ぶので、例えば代行に委託したところで確率が上がるわけではないというふうに書いてあるので、その安心、書類をきちっと作ってくれるというので安心だというので、委託する分にはいいんですが、当たる確率が上がるということで委託するんであれば、自分でやって費用はタダなので、やれる人はそっちでやった方がいいということですね。でこの永住権ですね、ちなみに僕の友達も当たりました。僕は学生の頃ですね、毎年応募してたんですが当たらずじまいで、結局自分の仕事で永住権を取ったんですが、友達はですね日本に帰った後に永住権当たったってことでまたアメリカに戻ってきたと、なんともラッキーな友達がいるんですけれども、詳細はですねインターネットでアメリカスペーススペースを入れてですね、アメリカスペースを入れて永住権でまたスペースを作って抽選という風に検索していただくと、確か大使館のページが出てくると思うので、そちらの方から詳細をご確認ください。はい、以上がお知らせとなります。でお詫びですね、前回のポッドキャストでもお詫びしたんですが、今リビングアメリカですね、留学生に実際にお会いして体験談を聞いてインタビューをその録音してポッドキャストで配信しています。でですね、前回前々回今もずっとですね、すごく留学生の声が入ってないというか、なんかボソボソボソっと入っていて、僕の声だけきちっと入ってたんですね。でいろいろ調べた結果、マイクの接続がきちっとうまくいってなくて、僕の声だけきちっと拾ってて、留学生の声をきちんと拾えてなかったということが判明しました。で、今日のポッドキャストもですね、留学生のインタビューなんですが、もうあと 2,3 人録音をさせていただいてるんです、留学生を。であと2人ぐらいですね、ちょっとマイクの設定がうまくできていなくて、きちっと、音声が入っていない留学生が続いてしまいます。でせっかくですね、録音させていただいた留学生に本当に申し訳ないですし、ポッドキャスト聞いていただいている方はすごく聞きづらいという状況になってしまいますので、本当に申し訳ありませんが、あと2人ですかね、今回と次回ですね、ちょっと聞きづらい体験談となってしまうんですが、申し訳ないというですねお詫びとなります。で早速ですねトピックに行きたいんですが、その前に気温ですね、ロサンゼルス先週の最高気温は先ほども申し上げましたが、38度ありました。もう暑いどころではなくてですね、もう痛いといったような、日差し気温だったんですが、で最低気温は17度ですね。で最高気温は高いんですが、ちょっと朝夕が冷えているので、薄手のパーカーとか1枚あった方がいいですね。でニューヨークの方も同じです。ちょっと気温が下がって、最高気温が28度で最低気温が15度となっています。でちょっとずつ秋に気温が移ってきているので、1枚ぐらいは、上着があった方がいいかなというふうになっています。はい、それでは今日のトピックいきたいと思います。今日のタイトルは、ダンス留学生のインタビューですね。ダンス留学生の高橋さんにインタビューしてきましたです。で今回もですね、僕が実際に、ダンス留学生にお会いをして、高橋さんですねにお会いをして、ダンス留学のきっかけですね、なぜダンス留学をしようと思ったのかというところから、ダンススタジオのこと、それからダンスレッスンのこと、あと滞在先ですね、で実際に住んでみて、生活のこととか、あとロサンゼルスの治安のことなどですね、根掘り葉掘り聞いてきましたので、それでは早速お聞きください。 はい、じゃあ今日はこれからダンス留学で留学されている高橋さんにインタビューを行っていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速なんですが、今回のダンス留学の、まあ、きっかけというか理由を教えていただければと思うんですが、
はい、私は今回ダンスをもう少しそのレベルを上げていくためにどうしたらいいのかなって思った時に、あ、留学してみようと思って、まあ、お母さんにその話したら、じゃあ一緒に語学もということで、まあ、今回語学もやらせてもらっていただいてるんですけど、両方の留学をしようという考えに。
じゃあ、まあそのダンス留学ででも行くんだったらせっかく行くのだから、まあ英語も勉強してっていう感じですか、はい、
そうですね。
ダンス歴はどれぐらいなんですか。
年中ぐらいからやってる。
年中って幼稚園の年中。
もう十何年。
おお、4歳、5歳、
4歳、5歳ぐらいですか。
おお、じゃあダンス歴は長くて、もう今回じゃちょっと行ってみようかと。あれですよね、お母さんと高橋さんはカウンセリング大野の方でしていただきました、
はい、
どうカウンセリングどうでした、大野とお話しして。
結構なんかその時はなんかもう私はもう全然行く気満々で何とかはなかったんですけどもうお母さん
が、ああ、そうですよね、まず子供を行かせるのと自分が行くわけじゃないっていうのもそうかそうかそうか。で、じゃあどちらかというとお母さんの方が聞きたいことがたくさんあって、
そうです、ね、私も全く
もう取り上げてきたいどうでした、お母さんの方は不安は解消されてました。
もう多分大丈夫だとは思います。
その大野と話してある程度のことが分かって、まあ、よかったですよかったです。で、実際に留学してみてなんですが、はい、今高橋さんが通われてるダンススタジオどちらですか。
ミレニアムと、はいはいはい、ムーブメント、
うんうんうん、掛け持ちされて、
はい、うん、
そのミレニアムの方どうですか、レッスン受けられてて。
レッスンこの1週間結構受けたんですけど、
うんうんうん、
そうですね、結構難しいですね。
ジ
ャンルによってとかも先生によっては、
うんうん、
全然私はもうついていけない先生も。
それはそのレベルの高さだったり、例えばレッスンが進むスピードの速さだったりだとか、どういった感じの
レベルは。やっぱ高い先生は全然高いですし、
うんうん、
振りも全然日本と違うので、ついていくのは結構精神的で、
結構容赦ない感じです。
速さもなんか結構、もう死んじゃうみたいな。
ああ、そっかそっか。そういう違いって結構刺激にはなってます。
ありますね。早く覚えなきゃって思うと、やっぱちょっと空いた隙間時間で、
それ。その受けてる先生なんですけど、こっちで決めたんですか、それとも日本で YouTube 見たりとか。もう
私はとりあえず日本で見て、この先生受けたいなっていうのをとりあえず上げといて、受けて、それで先生の話を聞いて、で受けて、その受け先生のその間とかの時に、まあ、見れる先生がいるので見て、ちょっとこの先生受けてみようかなって思った先生もこっちではいますね。
そのどうですか、実際にもし元々受けようと思ってた先生は期待通りでした、受けてみてやっぱりすごいみたいな。
そうですね、なんかちょっと違ったかなって思った先生もいるんですけど、期待通りの先生も全然います、
うんうん、今受けてらっしゃる、そのミレニアムで受けてらっしゃる先生って誰のレッスンを受けてるの。女性。
両方ですね、
うん、
私はジャズ、ヒールとパンプスとジャズファンク
を受
けてて、ヒールとパンプスは女性なんですけど、
うんうん、
ジャズファンクは男性の先生、うん、ジャズファンクは結構難しい、
レベル高い、はい、あ、で掛け持ちでムーブメントライフスタイルの方に通われてるので、はい、ムーブメントの方はどうですか。
ムーブメントは昨日受けたばっかりなんですけど、
おうおう、フレッシュですね。
なんかそうですね、 昨日受けた先生は意外とゆっくり進んでくれる先生だったので、全然ついていけたんですけど、振りは難しいですね。
そうかそうか。受け答えは
結構あります。
はい、よかったですね。で、その今、高橋さんが滞在されている、滞在先、学生寮ですけど、はい、まあ、生活全般どうですか？生活しやすいですか？
全然しやすいです。
で、お食事はどんな感じですか？まあ、自炊なんですけど、どうされてますか？
朝はもう結構学校自体が早いので、とりあえずスーパーで食パンみたいなのを買って、
パッと食べれる、
はい、食べる感じです。お昼は外で、たまにそのレッスンがなかった時は、まあ、寮に帰ってきて、自分でご飯作って食べた。夜もサラダ作って。
じゃあちょっと自分でご飯作られてるんですか？
作られて
ます。あれ、日本で作ってました？
作る
ときは作ってます。あ、素晴らしいですじゃあ、まあ、その外食と自炊をちょっとこう、うまいこと合わせながら。ああ、そうかそうか。で、レッスン受けられてると、レッスン着とかが出ると思うんですが、洗濯の方はどうですか？
私は、2日か3日に1回ぐらいにしか洗濯もしてないんですけど、持ってくる量にもよりますかね。
たくさん持ってきて、たくさん使えば当然洗濯も増えて、で、洗濯することに不便を感じますか？まあ、洗濯したいのにできないとか。
は特にないんですけど、学生寮の近くにコインランドリーもあるので、
まあ、ありますね。
寮の洗濯機が、まあ、みんな使ってて使えないなって思った時は、まあ、コインランドリー行ったりするのに、私はでも使ってないんですけど。
まあ、その学生用の洗濯でこと足りてる。で、まあ、どうしてもって時は、まあ、コインランドリーもあるっていう。
はい。
で、そうですね。あとちょっと語学学校のことについてもお聞きしたいんですが、学校のレベルというか授業どうですか？高すぎず低すぎずか、まあ、もしくはちょっとこうだとか。
まあ、多分レベルにもよるとは思うんですけど、私はまあ高すぎず低すぎず。
今レベル、最初テスト受けますよね。でクラス決まって、で今レベルってどこら辺？
一番下
です。ああ、いや大丈夫
一番下で。
クラスメートってどんな感じですか？
結構日本人がやっぱ多いですか
ね。何人中何人ぐらいとか分かりますか？
まあ、多分全員揃ったことは多分。
あ、そうか、バラバラバラバラってなってるか。何パーぐらい日本人？
あ、でも何人、そう、全員何人いるかちょっとわからないんですけど、まあ、でも2人だけちょっと外国人の方がいる感じですけど、
じゃあ、まあ日本人が、まあ、時期的なものと、あと、まあ、大体日本人の方って読み書きができても話す聞くができて、大体下の言ってる先生言ってることわかんないとあれですもんね。
はい。
そっかそっか。じゃあそのクラスで、授業を受けられて、まあ、そのレベル的にも、まあ、なんですか、ついていけないとか低すぎるってこともなく、まあ、授業を受けられてると。
はい。
先生どんな感じですか、学校の？
面白いですね。
全然なんか。どんな感じ、面白い？
面白いですね。なんか日本とちょっと違って、なんか、すごいワイワイする感じですかね。
ああ、楽しく授業してる。
はい、
おお、あ、じゃあ、まあ実際授業楽しいですか？
楽しいです。
おお、よかったです、よかったです。わかりました、わかりました。で、今、その、まあ、滞在先、はい、ダンススタジオ、語学学校なんですが、はいはい、その、実際に今生活されてて、ロサンゼルスの治安ってどう思います？
私はもう来る前は全然もうなんかそこまで気にしたりはしてなかったんですけど、まあ来てみると、まあ昼間は全然なんか普通に過ごせるんですけど、ちょっと夜がちょっと怖いなとちょっと思いました。もう暗いのでちょっと明かりも少なくて、
あ、街灯少ないですね。
はい、少ないので、他 はちょっと怖いなとは思ったんですけど、うんうん、まあそうですね、
いいですよ。じゃあお昼普通に行動してる分には大丈夫 でその遅い時間をきちっと気をつけて今生活されてるって感じです。そうです、ね、遅い時間は 出ない。あ、
もし今そのレッスンがどうしても夜遅かった時は、はい、そのウーバーっていう
ウーバー、
はい、買ったりはしてます。
はいはいはいはい、うん、そのじゃあもうアプリに入れられて、はい、でよ、あれ便利ですよね。
それは
まずその話さなくていいですよね。あ、その例えばタクシーだったら電話してどこにいるけれども迎えに来てくれっていう電話しなくてよくて、住所わからなくてもいいので、
現在地とかで行けるので、
うんうんうん、で乗るときにもう行き先も入れアプリで、
はい、
ですよね。だからその運転手がすごいおしゃべりな人じゃなかったら何も喋らずにウーバー乗って何も喋らずにウーバー降りてです
ね。そうですね。お金もその場で払わなくてクレジットなんで
全然楽です。そうですよね。何かそこで怖いこともないです。で実際ウーバーはもう使われた。
はい。そうね、私はまだ私の携帯では使ってないんですけど、はい、友達と一緒に入った時に、うん、その友達が
呼んでくれて、うんうん、その乗られて、まあ、すごい便利だなみたいな、はい、その時運転手さん喋りました。
めっちゃ喋ってますね。こっちの人でもおしゃ
べ
りです。
喋りますよね。そうですよね。いや僕もちょっとその Uber 使って疲れて帰る時でも、まあ向こうは気使ってくれるんでしょうね。あの今日どうだったとか、で、あーって明らかにちょっと疲れてる雰囲気を出してもすごいこういろんなことを喋ってる。明るい、まあ明るいですよね。そうですよね。そっかそっか、分かりました。じゃあこれがですねもう最後の質問になってしまうんですが、はい、もしなんかこれからの留学生に一言あれば何かいただきたいなと思うんですけれども、
はい、そうですね、もしなんか留学を少しでもしたいって思うなら絶対来るべきだとは思います。自分のためには絶対なるので、なんかもしもロスが怖いとかなら全然安心して大丈夫ですし、寮の方も安全だし、結構、まあ、友達も達できるのでぜひ来てほしいですね。
わ、はい、かりました。ありがとうございます。じゃあ、まあ、あれですね、今現在高橋さん留学生活楽しい？
楽しいです、
ね、ああ、よかったです。わかりました。はい、じゃあ今日のインタビューは以上となります。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上が、高橋さん、男子留学生の高橋さんのインタビューとなります。ですね、僕の、使っているコンピューターですね、 Mac なんですけれども、この録音した、インタビューですねをポッドキャストで配信するのにちょっとこういろいろいじって、聞きやすくできる限りですね、聞きやすくしているんですが、それでもそのマイクの設定のせいでちょっと聞きづらいと、いうことになっていて本当に申し訳ないと思ってます。ですので、次回までですねちょっとあの聞きづらいインタビューは僕のせいなんですが続いてしまいますが、申し訳ありません。次からですね留学生のインタビューきちっと、録音できるようになってますので、ご容赦いただきたいというふうに思っています。で最後にですね、お知らせがあります。リビングアメリカではですね東京渋谷の方で男子留学の無料カウンセリングを行っています。でカウンセリングなんですが、男子留学、スタッフがですね男子留学の経験者で、まあ、リビングアメリカのプログラム費用についてはもちろんなんですが、留学全般のことですね、あの現地のこともそうですし留学する前の不安な気持ちであったり知りたいことであったりそういうことにですね、対応できるというか、あの留学生の気持ちが分かるカウンセリングができるようになっています。で、カウンセリングはですねそんなに、細かいことが決まっていなくてもとりあえずダンス留学したいけれどもどんなもんなんだろうということでも全然構いません。皆さんそういうところがスタートだと思いますし、僕自身も留学するときに留学したいんだけどそもそも何聞いたらいいんだろうというところから始まりましたので、そういう方でも全然構いませんし、基本的にはそういう方を対象にカウンセリングを行っていますので、お気軽にお問い合わせください。リビングアメリカのカウンセリングなんですが、リビングアメリカカウンセリングと検索していただければ詳細が出てきますのでそちらの方からご確認ください。 はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。